and Isaiah 40. Let's begin by reading the first two verses there.
はい。では、イザヤ書40章の1節2節をお読みします。慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。
Okay, the book of Isaiah, you can really, it can clearly be divided into two parts. Three parts, actually, but.
このイザヤ書というのは、大きくはっきりと2つに、少なくとも2つには分けられます。
And that's chapters 1 through 39 and then 40 through 66.
1章から39章まで、そして40章から最後66章までです。
And in the first part, 1 through 39, the tone of it, there's a real strong tone of judgment.
最初の、前半の部分というのは、非常にこの、強い口調での神の裁きが書かれています。
But in the second, now from 40, which we'll start this morning, to 66,They're the predominantly, I mean, when I'm talking tone, you know, there is judgment in things, but predominantly the theme becomes one of restoration.
そして後半ですね、40章から、今朝から学ぶ箇所は、もう明らかにこの、なんて言うんでしょうかね、トーンが変わって、もう圧倒的にこの慰めと祝福に満ちたメッセージに変わっていきます。もちろん裁きのことも書かれていますけれども、そういった慰めの言葉が多くなってきます。
You know, it starts out comfort. I love it. It's the first word.
最初にまず慰めよという言葉で始まります。
But also another difference between them. In the first part that we've studied thus far, the emphasis is primarily Assyria. When it's talking about foreign enemies and stuff, it talks about Assyria. But remember, it ended with God defeating Assyria. So now,In the second part, the emphasis is Babylon.
そしてもう一つ大きな違いは、この前半の部分というのは、アッシリアの恐怖、脅威というものを繰り返し語られてきました。けれども、前回見たように39章のところで、神がこのアッシリアを打ち負かしてくださったということを見ます。そして今度後半の部分に入ると、今度はアッシリアではなくて、それに代わってバビロンがこの脅威の中心となっていきます。
So, you know, Babylon is the dominant world power now.
ですからこのバビロンが今今度は世界的な支配者となってきています。
And so, you know, in a way, Isaiah is like a miniature Bible. It's kind of cool that way.
このイザヤ書というのはある意味ではもう本当にミニ聖書と言ってもいいかと思います。
As you know, the Old Testament primarily, you know, it speaks of judgment, and then the New Testament, the emphasis is on the restoration, salvation through Jesus.
旧約聖書は全体的に、まあ、どちらかというと裁きがメインになっていて、そして新約聖書の方は、よりこの回復のメッセージが強調されていると思います。
And another thing that Isaiah, this part is like the New Testament, the second part that we're studying today. It's interesting. It starts out with the proclamation.You know, it has the same scriptures that point to John the Baptist, and that's just how the New Testament begins.
そして、今日学んでいく箇所に出てきますけれども、最初にですね、まあ、宣言があるわけですけれども、バプテスマのヨハネが宣言したことが今日のところに出てきます。で、それが新約聖書でも一番最初に登場するものです。
And as we get to the end of Isaiah, it's the picture is a new heavens.New earth, just like the New Testament.
そしてこのイザヤ書の最後のところ、最後の章では、新しい天と新しい地のことに言及して終わりますけれども、それはまさに新約聖書も一緒です。
Anyway, it's just kind of neat that way. But it begins, comfort, comfort my people, says the Lord.
そしてここで主はまず、慰めよ、慰めよ、私の民よと言われます。
And he says, speak to them, tell them their warfare has ended.
そしてまたこのエルサレムに優しく語りかけようとそのロークは終わったと言われます。
Now actually this is looking ahead, because you know as Isaiah speaks this, their warfare is not ended. I mean they're still going to be conquered by the Babylonians and be taken into captivity.
でこのことは、実は将来的なことを語っている箇所です。実際にはこのイザヤのいた当時は、まだロークというか、まあ、戦いは終わっていなくて、これからバビロンが攻めてくるというそういう時です。
But God is saying this is not the, this isn't the end. God has a plan for Israel. It goes beyond the exile. And he's looking ahead, you know, to the fact that he's going to send the Messiah to deliver them.
ですからまだこの戦いは終わっていないわけですけれども、でもこの先のことを見据えて神は、彼らを救い出すためにメシアを使わすということを宣言されます。
And the Messiah, as we know, Jesus is going to pay the penalty for their sins.
でもちろんこの救い主メシアは、私たちはこれがイエスであるということを知っていますけれども、この方が私たちの罪の代価を支払うために、その神の懲らしめを受けられます。
So when they read verse 2, you know, your warfare is over, they're thinking of the warfare between the nations around them and so forth. But actually, it's a deeper meaning. Talking about your warfare, it's actually referring to a battle, a warfare that's going on between all of humanity and God.
そしてこの、まあ、ロークと日本語では訳されていますけれども、まあ、戦いという意味もあります。これは、この終わって、まだその戦いがなおあるわけですけれども、それは、神と人々の間とのその戦いというものです。
And so in, for example, in Romans 5:1, Paul said, speaking of us, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
その神と人との戦いがもう終わるということですけれども、ローマ人への手紙の5章の1節に、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
Because, you know, we were once enemies of God.
私たちはかつては神の敵でした。
we were at war with him.
神とですから戦っている状態 にあったということです。
But we've been reconciled. That's what Paul teaches. We've been reconciled to God by the death of Jesus Christ on the cross.
けれどもパウロが教えるように、私たちはこのキリストが十字架についてくださったおかげで神と和解をすることができました。
If you look down in Romans a little bit further in chapter 5, verse 10,
ローマ人への手紙5章の少し先10節を見ますと、
It says, For if while we were enemies, we were reconciled to God. There it is, we were enemies. By the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life.
ローマ書の5章の10節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
In Jesus we have peace with God.
イエスにあって私たちは神との平和というものを持っています。
The war is over.
もうこの戦いは終わりました。
You know, that is really a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことです。
You know, and I encourage all of us,Romans 5:1, that's one of the scriptures we should all know well. We should meditate on it because it's really a blessing.
本当にこのローマ人への手紙の5章の1節、この箇所は私たちみんなこう覚えておくべき本当に重要な箇所だと思います。これは祝福になります。
All right, let's read verses here in Isaiah verses 3 through 5.
はい、では3節から5節を読みます。イザヤ書40章の3節から5節。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。
So if you look at the New Testament in Matthew, the first book of the New Testament, Matthew said of John the Baptist in Matthew 3:3, "For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah." Then he quotes this verse here that we're reading this morning, Isaiah.
新約聖書の最初の書であるマタイの福音書を見ますと、ここにこのバプテスマのヨハネという人が登場しますけれども、マタイの3章の3節で、この人、このヨハネのことを指して、この人は預言者イザヤによってと言われたその人であるというふうに書かれていて、そしてその後に、このイザヤ書40章のところが引用されています。
And that was John's main mission in life, was to introduce the Messiah to the world.
これこそがまさにヨハネの、一番主な働きでした。メシアをこの世に紹介するということです。
In those days, when a king was going to go out to visit one of the cities, you know, in his kingdom,He would send guys ahead to say the king is coming, and then would go out and they would, you know, repair the roads, you know, fill in the potholes, pull the weeds, you know, or whatever, and make it smooth so the king could come.
当時ですね、王がその自分の領土の中である町にこう行くという時には、その前にまず王様が来るというそのお触れを出します。そして町の人たちがその王様が通れるように道を直したり、まあ、くぼみがあるところをそこを埋めたりですとか、そのようにして王様がスムーズにそこを通ることができるように道を整えました。
And that's the imagery that John has. He's telling the people, prepare to meet your king.
それがこのヨハネが行っていたことになります。王が来られるので、その王に会う準備をしなさいということです。
Okay, let's read verses 6-8.
6節から8節。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。
You know, I really love flowers.
私は花が好きです。
I mean, I don't know much about crap, but I love in the wild. I love to go out and look at them when they're, you know.
そんな詳しく知ってるわけではないですけども、でもこう自然に咲いてるたくさんの花を見るのが好きですね。もう感謝します。
You know, we go to the flower line when we are cycling.
サイクリング自転車乗ってもそのフラワーロードみたいなところへ行きます。
But you know, it's like the Bungakukan. I keep an eye out for that. When those roses, we went there this year, and you know, when they're blooming, if we can get, if the weather is good, oh, it's you know, we go over there, and it's just a beautiful time to be there.
ですからあそこに文学館がありますけれども、あそこのバラがいつ咲くかというのをいつも注意して気をつけて。見ていて、そしてあ、そろそろ咲いたな、今日は天気がいいなという時には見に行きます。
But you know, my favorite one is the ajisai.
私一番好きなのはアジサイです。
I guess I like big, you know, it's big. But
大きいのが好きです。
You gotta get out when the rain is not raining. You know, if you can get a window of opportunity, it's great to get out and see them.
まあ、大体梅雨の時期ですけれども、その中で雨がそんなに降ってないなという時を見計らって、そして出かけて見に行きます。
Because one thing about flowers is they don't last that long.
でも一つこの花というのはそうそう長く持つものではないということ。
You know, you're lucky if the sakura, if it's mankai and you got a day off from work and it's sunny, you know, you can count yourself lucky because you can get out and enjoy them.In all the glory.
例えば桜ですね。桜が本当にこう満開な時にちょうどよくお休みが取れて、そしてその天気も良くて、その満開の花を見に行くことができたら、それはもう本当にラッキーだと思います。
You know, take your selfies and, just,
自分でね。
But it's like, you know, the glory. It's beautiful. It's glory. But it doesn't last very long.
もう本当にそれは美しい。ですけれども、でも長く続くわけではありません。
You know, you have to work or you're out of town or something, you come back and it's, oh, I missed it.
もうなんか仕事でね、どっか出張とかに出かけて行って戻ってきたらもう終わってしまっていたとか。
But this is, you know, this is the Isaiah's picture. That's how it is with people. There's a glory, you know, there's the beauty, but it doesn't last very long.
それがこの以前のところにも書かれていますけれども、この美しさというものがその長くは続かないということ。
You know, the glory of man, it fades quickly.
人の栄光というのはもう本当に簡単に消えていきます。
But the glory of God never fades.
けれども神の栄光というのは決してこう廃れるということはありません。
Always 満開、you know?
常に満開。
Always glorious.
常に栄光にあふれています。
And so that is why, you know, the word of God is something to base your life upon.
だからこそ私たちはこの神の言葉に私たちのこの人生をしっかりと立て上げる必要があります。
And what I mean is it doesn't fade away. It doesn't change. It doesn't move. It's like a rock.
消えていかないということは動かないということです。そこにとどまって、もう本当に岩のように固くしっかりしたものであるということです。
You know, things in the world change. You know
この世のものというのはもうどんどん変化していきます。それは皆さんよくご存知だと思います。
Music changes. What you used to think was cool.Is not cool anymore.
音楽でもそうですね。当時かっこいいと思われていた音楽がもう時が経つとなんか そんなかっこよくもなくなっていく。
You know, fashions change.
ファッションもそうです。
You know, I look at a picture. I wore that. You know?
昔の写真を見てこんなの着てたのかと思う。
I mean, when I was in high school, that was an absolute worst time, like the late 70s.
私の高校時代ですね、70年後半もひどかったと思います。
We had these like polyester type of shirts, and oh, actually they came back in style, I noticed. But
なんかポリエステルのなんかシャツ。
They call it dry cool now.
またちょっと今もう一回着てるかもしれないですけど。
But everything in the world's like that. Philosophies change. You know, something is sort of in style now. It's really cool. Got to read this guy's book, and then it's out of style.
でも世の中のものはすべてそのようにこう変化していきます。一時は本当にかっこいいとかもてはやされるようなもの、哲学とかそういう考え方もそうだと思いますけれども、そういったものがまた時が過ぎていくと流行りが終わって廃れていく。
And people change.
人も変わります。
You know, sometimes we may look up to somebody and then we kind of depend on it, and then, you know, maybe they move away or for whatever reason they go out of your life, they're gone.
誰かをこう本当に見上げてでも本当に崇拝しているような人がそのうちどっかにいなくなってしまったり自分の人生からまた消えていってしまうということがあるわけです。
Children grow up.
子供たちも成長していきます。
Yeah, Toy Story 3 was on TV the other night and Marty was watching, so I started watching it and I was so depressed.It is because that was when my kids were there, and they're no longer there. You know, that's how life is.
先日トイストーリーの3っていうのがテレビでやってて、マリが見ていて、私も一緒に見てたんですけれども、なんか落ち込んでしまいました。一度はこう子供たちが喜んで見ていたものがもう今彼らはここにいないんだな。
You know, that's when Andy's going to college and my son's going to college. You know, it's like.
その登場人物のアンディがね大学に行くように自分の息子も大学に行ってしまう。
But God, you know what gives me hope is that God never changes.
でも私に希望を与えてくれるものは神は決して変わることがないということです。
And His word never changes.
神の言葉は決して変わりません。
And that is such a gives me such a sense of security.
それが本当に安心感を与えてくれます。
Because the most important person in my life will never change.
なぜならば、私の人生の中で一番重要な人物というのが決して変わることがない方だからです。
The most important relationship that I have between me and my heavenly Father, that's always going to be here.
私の人生の中で一番大事な関係である私と天のお父さん。とのその関係というのは常にもう存在していく。
And it's the same is true with you. I mean, that should give us that's a peaceful thought. That's where to stand, you know.
皆さんにも同じことが言えます。そしてそれが本当に平安を与えてくれるものだと思います。
All right, let's move on 9 through 17.
9節から17節を読みします。 シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。誰が手のひらで蜜を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘をはかりで測ったのか。誰が主の霊を押し測り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き木にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。
So, throughout this chapter, we see the greatness of God emphasized.
この章全体を通して神のこの偉大さ、素晴らしさというものが書かれています。
And we are shown what's called the transcendence of God.
そしてここにこの神の本当に卓越した素晴らしさというか、そういうものが示されています。
By transcendence, that means that God exists, you know, independent of this material world that he created.
そのもう卓越した、超越したしているということはどういうことかというと、神はこの宇宙万物から本当に独立して存在しておられるということです。
He's different. He's apart. He's greater than it. That's what we mean by transcendence.
このもう異なるものとして、それよりもその万物よりもはるかに偉大な大きな存在としておられるということです。
And that's really an important part of God'sof the characteristics of God that we should think about.
これはこの神の人格の本当に一つの重要な要素であって、私たちはこれをしっかり理解しておく必要があると思います。
Because in God is not like us. That is, he's far greater than we are.
なぜならば神は私たちのようなものではないからです。もうはるかに素晴らしい偉大なる方です。
And he talks about that here. For example, in verse 13, what man shows him counsel?
そしてイザヤも言っていますけれども、例えば13節で誰が主の顧問として教えたのか。
And I read that and I thought, I do.
これを読んだときに私は、あ、私はそれをやっているなと。
Actually, many times I've counseled God.
実はもう何度も何度も主に私が教えてしまっているなと思います。
You know, as I'm praying, I'm telling him how, you know, how the world should be running, how he should run my life.
祈りながらこの世を主がどういうふうにしていくべきか、私の人生をどうするべきかということを主に訴えていると思います。
And it's really good for me to be reminded of this.
ですからこのことを、
This is something I need to be reminded of, that God isIs greater than I am. His ways are not my ways.
思い起こさせてもらう必要が本当にあると思いますし、それが必要です。神ははるかに私よりも人間よりもはるかに超えた存在、素晴らしい偉大なる方であるということです。
For one thing, he's infinitely more powerful than I am.
私よりもこうはるかに永遠にあらゆる力を持った全能なる方であるということ。
And I think most of us that we don't have any trouble with that. You know, we think, yeah, of course, God is more powerful than me.
みんな皆さんそれを同意することには何の問題もないと思います。
But what about this? His love is far greater than my love.
でもじゃあ、
or your love.
神の愛はどうでしょうか。神の愛というのは私たちの愛や皆さんの愛よりもはるかに大きな偉大なものであるというこのことに関して、これを人々は疑うわけです。時には私たちの方が神よりも愛があるんじゃないかと思って考えてしまいます。でもそれは真理ではありません。神は愛です。
That's what the scripture says. And it's like, we can't relate to that. You know, we may act loving, but God is love.
それが聖書が教えることです。でも、なかなか私たちはそれをこう自分と関連づけて考えることができません。私たちは愛の行いをすることはできても、私たちは愛ではないからです。神は愛です。
And one mistake, often I think we make this mistake of thinking that God thinks like we do.
そしてよく私たちが間違えてしまうこの間違いというのは、神も私たちと同じように考えておられるのではないかというふうに思ってしまうことです。
For example, we doubt whether or not God would forgive us because we have trouble forgiving people.
例えばですね、神は私たちを本当に許してくださっているのか。なぜならば私たちは人を許すことになかなか困難を覚えるからです。
You know, and often we have trouble even forgiving ourselves.
自分自身を許すことさえままならないことがあります。
And so we may think God is like us. You know, we may doubt. I wonder how he thinks about me. You know, because you know, we're aware of what we did. We sort of let we think we let God down, and we would be feelingkind of ticked, you know, we would hold on to it. So we kind of think, well, God must think that way.
なので、同じように神も私たちを許せないということがあるのではないかという考えを持ってしまうということです。例えば、自分は間違ったことをしてしまったということを自分で気づいているわけですね。そうすると、神も同じようにこの自分の行ってしまった間違いをこう覚えておられて許してくださらないんじゃないか。
And we project ourselves on God. We sort of think we kind of see ourselves that He must think like we think.
そして私たちが考えるその神の姿というものをこう本当に神に投影してしまって、私たちがこういう考え方をするんだから神も同じように考えるだろうというふうに思ってしまいます。
But we need to sell it. He's not like us.He's greater than we are.
でも私たちはこれを分けて考えなければいけません。神は私たちとは違います。もうはるかに私たちよりも大きな素晴らしい存在です。
And that's why we need to form our idea of who God is by the word.
ですから私たちは神はどういう方であるかということをこの聖書から、神の御言葉から知っていく必要があります。
But here's another thing.We learn in the scriptures that God is transcendent, you know, and that's a very important thing. But the mystery is that this transcendent God, who's far greater, who's above us, who's created us, also cares about us personally.
そしてもう一つ大事なことは、この神という方は本当に全能であって、そしてもうこの人間をはるかに超えた卓越した素晴らしい存在であると同時に、その偉大なる方が私たちのことを個人的に知っていてくださって、
Because if all you focused on was the transcendence of God, then you may think, well, you know, yeah, okay, God is greater and he's out there and he's, but it's like he doesn't understand me.
神があまりにもその超越したこう素晴らしい偉大なる方ということがよくわかるので。そのような方が自分とどう関わりを持ってくださるのかというふうに考えてしまいます。
And that's where this wonderful truth comes in, that this great God who created this vast universe cares about me personally.
でもそれが素晴らしいことであって、
And you.
この神の素晴らしさがそこにあるんですけれども、神はこの大きな宇宙を作られた方であり、そして私たち皆さんや私を本当に気にかけて愛してくださっています。
He thinks about you.
皆さんのことを考えてくれています。
You know, and he cares. He cares. He listens to your prayers.
そして皆さんの祈りを聞いてくださり、本当に 気にかけてくださっています。
Verse 11 there says, He will tend his flock like a shepherd. He will gather his lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those who are with young.
イザヤ書40章の11節には、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くとあります。
All right, now in verse 15, he says, Behold, the nations are like a drop from a bucket and are accounted as dust on the scales.
15節のところには、見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされるとあります。
And in verse 17, all the nations are as nothing before him.
そして17節にも、すべての国々も主の前ではないに等しい。
Remember, God has been speaking through Isaiah. He wanted to get the attention of the nation of Judah.
神はこのイザヤを通してユダの民にこう彼らの注目を神に向けるように語られています。
And one of their main concerns was the nations around them. They were afraid of the nations around them.
彼らが一番気にしていたのは周辺諸国、彼らの周りにいる国々のことでした。
They feared some nations, and then they would go to other nations to get help. You know.
こっちの国に脅威を覚えると、こっちの国に助けを求めていく。
And God wanted them to look to Him for help.
でも神は彼らに神に助けを求めてほしいと思っておられました。
And He was saying, you know, these nations that you fear so much, they're, to me, they're nothing.
彼らが本当にその恐れを覚えていた、脅威を覚えていたその国々というのは、神と比べるともういかほどのものでもないということです。
You know, it's like God is not intimidated. It's they're like dust, he says, like dust on the scales.
神にとっては神を脅かせるものというものは一切ありません。もうここでも細かい塵のようであるというふうに書かれています。
You know, in those days they used to have these scales, you know, that they would sell things on, the kind of a tending, whatever. And they were always just kind of figuratively they blow the dust off, you know, to show that I'm not gonna.
こう当時こうはかりというのはまあ昔は天秤だったわけですけれども、もうその上のゴミのようにふっと吹いたらもうそれが飛んでってしまうかのように、そのように書かれています。
But you know that's what he's saying. He's making a point.They're nothing compared to God. And you know that's a good thing for us to remember.
もう神と比べると本当に何者でもないということです。でこれは私たちが覚えておくべきことだと思います。
Think about this the next time you watch the news.
ニュースを見るときにちょっと思い出してください。
You know this nation is rising up and this is happening. You know it's like oh it's out of control. It's almost like you know can God help this world? Can he do anything? But God is saying, they're nothing. There's no name. He's not intimidated. He's not impressed with anybody, any nation of this world.
ニュースを見るときに、いろいろなところでこういう国がとかこういうテロがこう台頭してきてっていう話を聞くと、もう本当にそれで私たちはどうなることかとうーっと思ってしまうわけですけれども、でも神と比べたらもう本当にそれらの諸国というのは何者でもない、もう神を脅かすことができるものというのは一切ないということを覚えておいてください。
And yet there again God we see in the Bible though the nations are nothing by nothing meaning of compared to him they're like dust we're like dust but he lovesthe world. John 3:16, for God so loved the world, he loved all of the world, that he sent his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. That's amazing.
そのようにこの国々はもう本当に神と比べるともう何者でもない塵のようなものであると言われますし、私たちもまた塵のようなものだと言われますけれども、それでも神は人々を愛しておられます。ヨハネの福音書3章の16節には、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたと、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。
All right, let's move on. Let's go 18 to 26.
はい、 18節から26節を読みします。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に似せようとするのか。芋の師は偶像をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据える。あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。
The second of the Ten Commandments was commanded the people that you, they should not make a graven image. They weren't to make a fashion any image that looked like, you know, anything in creation that they would worship.
十回の二番目の戒めは、あなた方はいかなる像も作ってそれを拝んではならないというものがありました。
Okay, so you know, there's just something. Yeah, maybe we could get a little. People look hot. Is it?
ちょっと暑いですかね。大丈夫ですか。
Never mind.
ちょっと暑い。大丈夫ですか。
I have my own private fan, so you know. Anyway, there's something in the heart.Of man that has to worship. There's something in the heart of man that needs to worship.
人は心で何かをこの礼拝するという必要を持っています。
And if we don't worship God, we're going to worship something else.
そしてもし真の神を拝まないのであれば、それ以外の何かを拝むということになります。
And that's why there are idols.
だから偶像というものがあるわけです。
That's the whole reason. People, an idol is created in order to be worshipped. It's something created in order to be worshipped as God.
ですからこの偶像というものは神として人が何かを拝もうとするそのために人が作ったものです。
And so many times here in Isaiah, God sort of addresses that, and he wants to show this is foolish.
ですから、神は何度もこういった偶像についてこれは愚かなことであるということを伝えておられます。
And because he points here that for people to remember every idol was created by someone.
なぜならば、すべての偶像は誰か人によって作られています。
And you know, God wasn't created by anyone.
でも神は誰の手によっても作られていません。
He's always existed.
神は常に存在しておられます。
And as you know, when you walk around town here, you see lots of idols.
この町もちょっと歩くだけでたくさんの偶像があります。
And you know, every one of them was made by somebody.
そしてその一つ一つの偶像は誰かの手によって作られたものです。
You know, up down the street, our great idol here in Kamakura, you know the Daibutsu. Do you know the story of the Daibutsu?
この道をずっと行きますと、かの有名な大きな偶像、大仏がありますね。
You know, it was originally made out of wood.
その大仏にまつわるお話をご存知でしょうか。
And it was knocked down in a storm, and then they decided they would.Make a one out of bronze.
もともとは木で作られていました。でもある時嵐によってもうそれが腐ってしまってダメになってしまったので、改めて今度青銅によって作り直されました。
And so they hired a guy. His name is Ono Goroemon. If I pronounce that right.
で王の五郎右衛門という人を雇って、まあ、その人に作らせたそうです。
But he was good at casting metal, so they hired this guy. Okay, make us a big Buddha.
その、まあ、その人はこう金属を鋳造するあの働きに長けていた人なので、この大きな大仏を作りました。
He was probably, so you can imagine, he probably, it was probably a hard work. You know, he and his guys were probably spent a lot of time making that thing. They were sweating.
おそらくあの大変な作業だったと思います。あれだけ大きいものを作るのに、もう本当に汗かきかき、大変な思いをして作ったと思いますけれども。
Probably burn their finger, you know. Ow.
もしかしたらもうちょっとこう途中で指やけどしながらですね、もう痛い、熱いって
And you know, when it's all done, that's what it is. But when it's all done, then all of a sudden it becomes this holy thing.
でもそれが出来上がった途端に今度はそれがなんかこうもう聖なるものに変わっていくわけですね。
You know, and it's like it's just a piece of metal.
もう単なるこの金属の塊です。
And that's the same way with every god.
それが他の神々も同じことが言えます。
And you know, it's true for any sort of idol that we create, whether it be, you know, physical or.Sometimes we get these images in our minds that are idols, and they're nothing.
あらゆるその偶像、作られた偶像、本当に物理的に作られたものもあれば、また私たちのこの頭の中で作ってしまうそういった偶像というものもあると思いますけれども、それらはみんな本当に何の力もないものです。
And so God is trying to reach the people because they've been worshiping idols. His people were worshiping idols.
ですから神は何とかしてこの民にそれを伝えようと手を差し伸べておられました。なぜなら彼らが偶像を拝んでいたからです。
That is a tragedy. You know, when your own people, the God that he's proven himself that they would worship an idol, isn't that just sick?
これはもう本当に悲劇だと思います。神がご自身の民にご自身を表しているにもかかわらず、彼らは他の神々を拝んでしまっている。
I mean, it would be one thing if they'd never known God, never heard of God, were completely ignorant. But to have known God, to have him work in their history, and then to turn and worship an idol, that is really sick. I don't know any other word to say.
もし彼らがもう一切この真の神のことを聞いたことがない、見たこともない、経験したこともない、一切知らなかった状態であればまたちょっと違うかもしれませんけれども、これだけ神がご自身を表されて示されて、彼らは知っているにもかかわらず他の神々を拝んでしまうというのは本当にこれは残念なことですね。
Your children, you know, all of a sudden turn and they just stopped believing in you and you know,You're not my father.
例えば自分の子供を考えてみてください。自分の子供がある日突然もうあなたは僕のお父さんじゃないと信じないと言ったんです。
This is my father, you know, G.I. Joe or something, you know, just something.
こっちがこの G.I. Joe が私のお父さんなんだ。
You think, well, stupid, you know, I just thought of that just now, but okay, it is stupid, but isn't idolatry stupid? That's what God is saying here. It's stupid.
でもちょっとまあ愚かしい話かもしれません。今ちょっと思いついた話ですけれども、でも同じようにそれだけ愚かなことであるということを神はおっしゃっています。偶像を拝むということはそのような愚かなことなんだということです。
In verse 25 it says, To whom then will you compare me that I should be like him?
そして、25節にはそれなのに私を誰になぞらえ誰と比べようとするのかと言われます。
And compared to God, then he says we're like grasshoppers.
でも神と比べると私たちはイナゴのようなものです。
And then he talks about the rulers of the world. They were like grass. That's the comparison he makes, which is, you know, here one day, gone the next.
そしてもうこの地を支配する者たちというのは本当にこの草のようなもので、もう今日あっても明日はあるかどうかわからない、なくなってしまうような。そういうものである。
And in verse 26, he talks about the stars. Who brings out their host by number, calling them all by name?
また26節にはこれは星のことが書かれていると思いますけれども、この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。
You ever look up at the sky, like on a nice summer night?
皆さん、
look at all the stars.
夏のですね、非常に晴れた空、夜のね、晴れた空を見上げたことがあるでしょうか。
It's not so easy, you know, in the city, because there's so much light here, and you know, but if you get out, like on a camping trip or something, that's a great time. If you get away from the city lights, you just look out and just see all the stars. It's just amazing.
街中にいるとどうしても明かりがたくさんありますので、なかなか見ることは難しいですけれども、ちょっとこう郊外に出てキャンプ場などに行くと、もう本当に明かりがあんまりないと美しい星空が見えます。
In Montana, I lived in Montana for a while. I loved camping, backpacking. And it's called Big Sky Country because the air is dry and it's high and you can see so many stars at night.
私がモンタナにいた頃はですね、もう本当にキャンプが好きでよく出かけていましたけれども、モンタナというところは本当に空が広くてで高くて、そして乾燥してますので、もうよく星が見えました。
And sometimes I just like to just a sleeping bag, you know, no tent, just lie there and just lay and just seeing the stars. It's just amazing.
でもある時にはこうテントも使わずに寝袋をに寝て、そのままこう横になるともう空を見上げて、そうするともう本当に驚くほどの星の数。
Just think of what he's saying. God knows he calls each by name.
ちょっと想像してみてください。神はその一つ一つをすべて名を持って呼ばれると。
And you know how huge stars are, and then we're just like a tiny little speck compared to the in the universe.
その星がどれほどの数があることか、そしてそれに比べると私たちはこの宇宙の中でどんなにちっぽけな存在か。
And God is bigger than all.
で、さらに神はその宇宙よりもはるかに大きな存在である。
All right, let's finish up
27-31. はい、27節から31節を読みします。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか。聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
You ever watch that movie, Chariots of Fire? That old movie? I like that movie. Chariots of Fire? Well, anyway, that final scene he quotes from this. It doesn't matter.
ごめんなさい。ちょっとなんか映画の話してますけど、ごめんなさい。わからない。
God never gets tired. All right, some people have seen it. Yeah. God never gets tired.
神は決して疲れるということがありません。
He's all powerful.
もう本当に力に満ち溢れたお方です。
And here are the good news. Again, there are these two themes. God is transcendent, far greater than we are, than ever. And then this theme that He loves us. This great God cares about me. That's amazing.
神は本当にこの偉大な、もう全てを超越した卓越した素晴らしい力あふれる方であり、そしてその方が私たちを一人一人を愛して、気にして、気にかけてくださっています。
He notices you. I mean, he notices each one. He knows the Jesus said he knows the number of hairs on your head.
神は皆さんのことをよくご存知です。もう髪の毛の数さえも知っていると言われます。
He talks in Psalm 139 about God's thoughts toward us, and they're like the sand on the sea. You know, they're too much. They're more than the grains of sand.
詩篇の139編には何が？
Just you can just say it. You don't have to quote it. But he says your thoughts toward me are like the sands. The number.
もうあなたのその思いは、神のですね、そのあなたの想起はなんと計り知れないことでしょうとも、それは砂の数よりも多いということを詩篇の139編で。
And if you're ever doubting God's love for you, just go down to the beach. You know, pick up a a handful of sand and start counting the grains.
もうそれがわからなければちょっとこう海岸に行ってみて、そしてこの砂の数を数えてみてください。
And that's how many, that's how God's thoughts are toward you. And if you still doubt, you still feel, take another handful. Okay.
神はそれほど一人一人のこと、皆さんのことを思ってくださっている。もう砂の数よりも多く思ってくださっているとあります。もうこれ一つ紙で分からなければもう一つ紙取って数えてみてください。
So God's word tells us not only is God great, but God loves us.
ですからこの神という方は本当に私たちよりもはるかに超えた偉大なる方であるだけではなくて、同時に私たちを愛してくださっている方です。
And he loves us personally.
個人的に愛してくださいます。
He calls us by name.
もう名前を呼んでくださいます。
He knows your weaknesses.
皆さんの弱さを神はご存知です。
And he wants to give you power. He wants to give you and me power.
そして皆さんや私に神の力を与えたいと思っておられます。
You know, verse 31 there says, But those who wait for the Lord shall renew their strength. That's a great promise.
31節で、しかし主を待ち望む者は新しく力を得るという。
That word wait, that doesn't just mean the passing of time. I was looking at it here. It, you know, like wait as in wait for 10 minutes or so long. But rather, it's wait is like having a confident expectation.That God is going to act on our behalf.
この待ち望む待つという言葉は、これはただ単に時間が過ぎていくのを待っているということではありません。むしろこの神が自分の代わりに何かを行ってくださるということを期待して、そして確信を持って歩んでいくということです。
Those of us who will climb Mount Fuji this summer, we should just remember this verse.
この夏富士山に登ろうとしている人たちはこの歌詞を覚えておくといいと思います。神が私たちに新しい力を与えてください。
But there's this image of an eagle. He talks about they'll soar like eagles.
ここでワシが出てきます。ワシのこのイメージがありますけれども、翼を買って登る。
In that area, you know, when eagles and many places, many times eagles live in canyons.And they make their nests in a high place. And what happens is the rocks below, as the sun comes out and heats up the rocks, that heat will rise up. And the eagle will just spread his wings and just catch that lifting of the air and just soar. That's the picture we have here.
ワシというのはこの高いところのこの崖のようなところに住んでいます。そして下の方にある岩がですね、朝になって日が昇ってその岩が温まってくると、それによってこう空気が、暖かい空気が上昇していきます。その上昇してきた空気にワシはこの翼を広げて乗って、そしてこう飛んでいくわけですね。バタバタと羽を動かすんじゃなくて、その上流の空気にこう乗るということ。
Just like an effortlessness, like the eagle just spreads out his and then just rises up.
もう本当に何の努力もせず、ただこう羽を翼を広げてそれに乗って。
And that's the picture Isaiah gives us of those who rely upon the Lord.
それが今ここでイザヤが説明していることで、そのように主により頼む者はそのように登っていくことができると言っています。
And he just like he just lifts us up. It's his strength just will pick us up.
主の力が私たちをこう上に引き上げていってくださいます。
And it's like, you know, we can rise above it, rise above our circumstances.
そして私たちはもう本当にこのあらゆる環境よりも上の方を飛んでいくことができます。
And you know, this life can be a very tiring thing for some of us.
この地上の人生というのは本当に疲れること、苦しいことがあると思います。
It can get us down, you know?
もう落ち込んでしまうようなこともあります。
And we need the Lord's strength.
私たちには主の助けが必要です。
And the beautiful thing is he wants to strengthen us. He's promising here, I want to strengthen you. Rely on me. Experience my strengthening.
でも素晴らしいのは、神はそれを私たちに与えたいと思っておられることです。 あの力を与えたい、あの私に頼りなさいと、私が助けたいというふうに思ってくださっています。
But you know, there's one thing that keeps us from experiencing this and keeps us from relying on the Lord is this idea that we're strong in and of ourselves. When we look to ourselves and our own gumption, you know, I'm going to do it.
でも一つ、この神により頼むということを妨げようとしてしまうものがあります。それは何かというと、自分の力に頼るということです。自分に力がある、自分の強さに頼ってしまうこと。
And you know, some of us may even have the idea that that's what we're expected. That's what God's expecting. You know, can't you do better? Like He's standing far off, you know, wanting, you know, try harder, do more, you know.
And ある人はそれをまた神から期待されているのではないかというふうに考えてしまいます。もっとよくあのならなければいけない、もっと何かしなければいけないと期待されているように感じて自分の力で頑張る。でそれはそういった考え方は実は神からこの自分の弱さを隠そうとしていることになります。
And then rather than soaring like an eagle, it's kind of likeYou know, a chicken flapping, you know, trying to take off. Maybe it'll fly a few feet, but that's it.
ですから、ワシのようにこう登っていくのではなくて、もうなんかあの鶏のようにですね、一生懸命羽をバタバタさせて、でもちょっとだけしか飛べなくて、またすぐ落ちてしまう、そういう感じです。
But you know, God knows who you are.
でも神は皆さんがどういう方であるかということをご存知です。
And our weaknesses, as we learn in the Bible, are a doorway for experiencing His strength.
そして聖書から学ぶのは、私たちの弱さというのは実はこの神の強さを経験するための入り口であるということです。
But what he wants is rely upon me. That's what he's saying throughout this book of Isaiah. He's saying to his people, rely upon me.
このイザヤ書全体を通して何度も私たちに語られているのは、主を信頼しなさいということです。
And you know, I was just this image of an eagle. I thought about it quite a bit.And maybe I thought too much about it, but I was thinking, you know, just what it would be like to be an eagle, you know, to just soar like
that. このワシのようにっていうのをもう本当にちょっとずっと考えていてイメージしてしすぎてるかもしれないんですけれども、本当にあのこうただ翼を広げてあの大空を飛ぶっていうのがどういうことかなと思います。
Well, I'm sure it's second nature to an eagle, but you know, it's trying to.You know, there's a matter of trust, you know, just to step out, to just kind of, as they spread their wings, they know that they're going to be lifted up.
でももちろんそれがあのワシのこの性質でもあるわけですけれども、でもその主を信頼して、そしてそれにあのより頼んで乗っかってこう飛んでいくということ。
But in faith, that's what it's like to walk in faith, is just this belief. God is there.He's gonna, and if I rely upon him, if I just, you know, spread my wings, so to speak, you know, just, he's there.
私たちのこの信仰ですね、この信頼するということ、神がそこにおられるということを信頼して翼を広げるときに、本当にあのその風に乗って。
And you'll experience strength that you didn't know was there, because it's not, it wasn't, it's from God.
そしてそこにそんな力があったということを私たちは自分の知らなかった力がそこにあったということを経験します。でもそれは神から来ているものです。
And we realize, wow, I can, he's with me.
そして、あ、神様が今共におられるんだなということが分かります。
I'm gonna make it through this day.
だから今日一日これでやっていける。
This year, you know, this life, God is with me.
この一年、この人生をやっていける。なぜなら神が共におられる。ということを経験します。
But you know, that's what he's promising us, and he's just all throughout history, God is calling out, saying, "Rely upon me, trust in me."
それがこの約束だからです。聖書全体を通してあの私たちに何度も語りかけてくださいます。
Let's pray.
神を信頼しなさいと言われます。お祈りします。
Lord, we do trust in you.
主よ、私たちはあなたを信頼します。
We just want to speak that out and just say, Lord, you have never failed us.
主よ、あなたは私たちを決して見捨てることがありません。
And your presence in our lives is the greatest thing we have.
私たちの人生において、あなたのご臨在こそが 最も素晴らしいものです。
You're the flower that never fades.
あなたは決して廃れることのない花です。
Your beauty, your glory, your strength is everlasting.
あなたの美しさ、栄光、力強さは決して廃れることがありません。
And help each of us, help us in this area of trust.
どうぞ私たち一人一人があなたを信頼することができるように助けてください。
Give us the faith just to take that step.
信仰を与えてくださり、一歩を信仰の一歩を踏み出すことができますように。
Cast our cares upon you.
あなたに重荷を委ねることができますように。
To reject this idea that we're all alone in the world and we're fighting to survive.
私たちはこの世で孤独であり自分で戦っていかなければいけないといったそのような間違った考えを捨てることができますように。
Instead, Lord, we have a loving Father who's holding us up.